ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表、静岡県防災士の玉木隆です。今回は命を分けるのは事前の建物対策という点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
防災対策イコール非常持ち出しというわけではありませんね。地震、水害、あと土砂災害もそうですが、本当に大きな災害に直面するとほとんど何もできません。ですから何もできないその瞬間に命を守るのは事前の建物対策ということになります。じゃあどんなことを行っていったらいいのかということを概略して考えてみたいと思いますね。
はい、お願いします。はい、
まず建物対策ですから皆さんご想像がつくかと思います。耐震化というのが必要なわけですね。建物は、外から加わる地震の力、あと水害の力、土砂災害で土砂がもたれかかってくる、そういった力に耐えられるようなお家にする、そした耐震化を図るためにどんなことができるでしょうか。まず最初はその自分の家が丈夫かどうかを調べる耐震診断ですね。どんなことができるかいろいろありますけれども、手軽で無料でできるタイプのものもあったりするんですね。役所などに行って、また役所のホームページなどで、その用紙を取り寄せて等の質問に答えるだけで自分でできる、そんなものもあります。もうちょっと、それで弱いなということが分かったら専門家の人に来てもらうんですけど、安くできる方法などもありますね。では2番目です。その耐震診断をもとに耐震補強が必要だなとなってたら、その補強の計画を立てて建物の耐震化工事を行います。耐震補強工事です。いろんな方法があるかもしれませんが、主に木造住宅ですね。木造住宅の柱とか壁などが離れたりしないように、その接合部の強化を図ること、そして壁そのものが面で重さとか揺れとか衝撃に耐えられるような、そうした軸組みの補強、そして阪神・淡路大震災の時結構あったんですけれども、建築基準が改まってだいぶ丈夫にはなってきたんですが、建物は丈夫でも土台と家が取れてしまうと。
ああ、そうなんですか。
揺れでね、直下型地震とかあったりすると激しい上下動になるんで、はい、建物大丈夫でも土台と離れちゃったらこれ意味ないですよね。
そうですね。
ということで、基礎と建物の本体を接合するといった形での、そうした耐震補強工事というのがあるんですね。ということで、耐震診断をして、そしてもし必要だったら耐震補強工事を行うためにいろんな計画を立ててもらったり、その後の検証なども行うことができるんですね。そうしたことを詳しくはまた後の回でお話ししたいと思います。3番目です。これが多分一番大きいかもしれませんね。いや、もう耐震補強とか耐震診断はわかるんだけれども、なかなかもう年だしとか、お金がそもそも私ないしという方でもできる耐震化があります。それは普段よくいるスペースだけでも安全な場所を1箇所家の中に作る部分耐震というものです。安いものですと2、3万ぐらいからできます。ちょっと高いものでも、まあ、20万、30万、40万もあれば十分できるということで、いろいろな耐震フレームなど、そうしたものを後付けで買って1箇所だけでも安全なところを作ることができます。
そうなんですね。では今日のチェックポイントをお願いいたします。
耐震診断、耐震補強、それでもできない場合は部分耐震という出し方で耐震化を図ることができます。防災ナウ、玉木隆でした。